皆さんこんにちは。私あまり声が良くないんで聞きにくいかと思いますが、よろしくお願いいたします。で、こう後からいろいろこう褒められてなるんですが、実際はキャノン電子に行くっていう話は、これはまあなんかでこう、レコードで全部録音されてるみたいなんですが、基本的には、キャノン電子、キャノンの中で私らも、40代の後半で役員になってですね、でそれから、まあ、会社に入った以上はやっぱりトップに立ちたいっていう気持ちでやって、まあ、それがならずに、競争から落ちたっていうことですね。で、経団連の現会長、某会長やってます方がですね、もうお前はいらないよっていうことで、キャノン電子の方に行ったっていうのが事実で、私がキャノン電子に行くにあたってこう指示をもらった時、私は昔からほとんど生意気って言われて私が出るぐらいですね、お前どうしてその今回は逆らわないんだって言って言われてですね、私は今回はその御手洗さんに吸収、今回負けましたよね、あの社長競争で、だけど私がもし勝ってれば私も御手洗さん邪魔だからキャノン電子送り込みましたよって言ったら、それもそうだなって終わったんですが、これは冗談ですが、意外とキャノンっていうのは自由なんですよね、話が。で、意外とこういう自由な形で相手をこう無視したような話をしても意外と、通ってしまう。例えば経営会議っていうのを役員会でも結構みんな隣り合いに近いことを平気でやるんですよね。で、そういう中で、新しいアイデアが出てきたり、それを、やるっていうことと、もう一つ、キャノンの特徴っていうのは、本とかいろんな書いてありますが、失敗を責めないってことですね。で、皆さんがよく失敗っていうと、ね、責めるときに困るのが、失敗っていうのは新しいものに挑戦して新しいものに向かってそうやっていくと、これは成功する確率っていうのは非常に低いんですよね。研究開発、私らも30年近くやっておりましたが、研究開発でだいたい100個テーマがあって、1個っていうのをってよく言いますが、100個のうちで1個成功すればいいって言いますけど、実際はそんな確率高くないんですよね。もっと低くて、例えば極端なこと言えば500個やって1個ぐらいしか当たらないんですね、研究開発でも。そうすると、じゃあやらなくていいのかってなると、やらなきゃいけないわけですね。で、そうするとその挑戦した人間を毎回毎回責めてると、結局はやる人がいなくなっちゃう。だから、その新しいものに挑戦するっていうのは、挑戦しての失敗っていうのは不問に付す、要するに逆に言うと勲章みたいなもので評価してあげるっていうやり方しておかないと挑戦しなくなっちゃうんですね。で、もう一つ、よくいろんなところで、あ、そうでしたかって言われるのが、これがもう一つのやつで、失敗とか挑戦して失敗したのに甘く、それともう一つ逆のことでですね、一番いけないのがルール違反があるんですね。会社の中では、例えば朝8時に来なきゃいけない、あるいはこういう時には何をしなきゃいけないとかって、そういうルールがあるんですよね。で、このルールを守らないことに関して意外とおおらかな人が多いんですね。で、失敗を責めてルール違反をおおらかにするってことは、明らかに組織上をむちゃくちゃにすることをやってるのと同じなんですね。例えば信号違反をやっても、車の運転で信号をやっても、自転車で右側走っても構わないということになってしまえば、今日本の現状はそうですよね。そうなると、基本的には会社の組織っていうのは守れなくなっちゃうんですね。ですから、ルールっていうのは会社の中で決まって、で、ルールっていうのはどういうのかというと、目的があってルールがなきゃいけないわけですね。例えば交通ルールっていうのは、自動車、車が潤滑に事故ないように、スムーズに動くための決まりなわけですね。だから、これを皆さんがルールを守らなければぐちゃぐちゃになっちゃうわけですよね。それと同じで、ルール違反っていうのを不思議とこう緩くして、挑戦した人間で失敗した人間を厳しくするっていうのが結構多いんですね。で、これは明らかに逆なんですよね。ですから、ルールを守ってればその中は自由、ルールを守ってれば自由っていうのが、キャノンの、キャノン、我々もそれを受け継いでますので、伝統的なそういう形です。で、じゃあなぜ、ちょっと 説明的には長くなっちゃいますが、なぜかというと商品開発っていうのは結構長いんですね。一つの商品っていうのは、で例えば私どもの商品、先ほど、小浜さんのが懐かしかったんですが、小浜商店株式会社小浜さんの、小浜社長と先ほど話して、で小浜さんが売ってくれたっていう、私が設計した責任者として設計した駅弁の NPS もって私が設計したんですが、でその希釈機が世の中に出せるまでっていうのはほぼ20年かかってるんですよね。始まって計画始まってから、でインクジェットっていうのが今、まあ、バブルジェットとかってインクジェットなんですが、あれが30年かかってるんですよね、出るのに。で結局その間その20年30年っていう時間、他のものもみんな長いんですね、商品開発が。で今のこの間その SED とかっていうの 液晶とちょっと違ったやり方のディスプレイも、あれもかなりその、三田会長やなんかがそのやめるのかやめないのか批判されて、で今更あれはやめるやめないの問題じゃないんですね。あれは30年やってるんですね、もう前から。ですから今から多少1年遅れても、実際開発の過程ではほんの一部なんですね。で開発は大体3代変わるんですよね。要するに入社して最初にやって成功する人っていうのはいないんですね、大体10年目ぐらい。で次の10年目の人も、で最後の30年目の人が成功するわけですが、一般的にキャノン開発の中では最初の人っていうのが変人なんですね。要するに何であんなつまんないことをやるんだ、例えば副社長、カメラから副社長をやったとき、我々と知らもそうですけど、お前ら何でそんなつまんないことをやるんだ、技術的なファンっていうのもお前ら狂ってんじゃないかって言われるのが最初ですね。で2代目の20、大体10年後のっていうと大体見通しがつくんですよね。でそうするとこれは商品化できます、もう間もなくできます、もう間もなく売れますよって。でも徳川家康じゃないですけど、100のやつは九十九里を持って仲間とするってぐらい、 99% から残りの 1%、 お客さんが満足する 1% っていうのは膨大な時間かかっちゃうんですね。でそれが初めてのものだとわからないから、もう間もなくできますよって言って、そこで動いて発表したりなんかすると、基本的にその時代の人は嘘つきになっちゃうんですね。で最も運よくその 1% が出来上がった頃に、どんなでのあまり優秀じゃない人が来てもそこでやるとうまくいっちゃうって、でこれでそういう人が秀才とか天才になるんですが、でこの人が権限を持つと開発はおかしくなっちゃうんですね。でですけど大体3代はかかるっていうことです。でその3代かかるときに、その前の人のやつを、変人の人たちを冷遇すれば、次の人が挑戦しなかったんですね。ですからやはりその企業の開発って長いもんですから、やはりそのミスって新しいものに挑戦するっていうことを大事にし、挑戦した人を冷遇しない、挑戦した人を優遇するっていうシステムを作っておかないと動きがなくなってしまう。で私どもがその小浜さんが一生懸命作ったその LPL7 っていうのが、私がその開発したやつなんですが、でこれが結構不良が出ましてですね、当時問題が多すぎたんですね。で問題が多い、でお客さんからクレームがつく、代理店さんからクレームがつく、でどんなこんなバカものを作るんだって言われながら作って、これを全部改良していってるわけですね。でその何がかというと、その改良した時点の対策がほとんど特許になるんですね。でその時に書いた特許っていうのがほとんど副社機の基本に近い特許になってまして、でIBM はじめいろんなところがこの特許から逃げられない、要するにでクロスになって、 IBM ゼロクスはじめさん皆さんクロスにしたのはその時の特許なんですね。要するに問題点を解決した、その解決したことが要するに一つの技術を超えたものですから、特許として非常にやった。で特許っていうのは、ちょっと始まる前に説明しますと、特許っていうのは大体ほとんど 70% ぐらいの特許っていうのは義務教育の人で分かるんですね。で要するにこれ学歴のとこを誹謗するんですけど、中学校まで行っててくれれば世の中の特許って7割は分かっちゃうんですね。で高校まで行ってれば 95% は分かっちゃうんですね。で残りの 5% ぐらいっていうのが多少専門教育を受けないと分からない。だけどその特許で一番 効果が高いのは義務教育で分かる特許が一番怖いんですね。だからその特許が一番怖い。例えばネジで言いますと、マイナスネジに対してプラスネジっていうですね、これプラスネジっていうのはマイナスネジよりもプラスネジの方がこの山を崩しにくいっていう、この特許に関してはこれは誰が小学校生だってある程度出れば分かるはずなんですね。でこういう特許が出ちゃうと、ほとんどこのプラスのネジは使えないってことになっちゃいますね。で唯一日本だけがプラスネジが世界で、これはオランダのフィリップスが出した特許が世界に出ちゃって、で日本だけは確立できなかったんですね。これは特許をはじめ明治初めに日本が採用した時に、最初になんとかさんっていうのがプラスネジっていうのを出してたんですね、日本の特許で。でそのために日本では成立してないんですね。だからそれで日本だけはプラスネジが全世界に出せて、日本では全く問題起きなかったっていうんで、意外とその非常にこの優しい原理に近いところで出たアイデアが一番怖いっていうか一番強いっていうことですね。でそういうのがですから、さほどその高度なものでなくても会社を発展させる技術っていうのはありますっていう話を、でまずその私の方の今日の話で、まず椅子とパソコンをなくせば会社が伸びるっていう話ですが、これはそのなぜこういう話をしたかって言いますと、まず私も研究開発がメインですから、で私もほとんどいつも新しいもの、要するに口開きとかファクシミリとかプリンターとか、あるいはパソコンとか、そういう新しいものを常時会社に入ってやり続けてきて、要するにお金をいくらでも使うっていう、お金を平気で使うタイプなわけですね。でなぜじゃあ開発から今度生産とかそっちに移ったかっていうと、最終的には今iPod で名前を打ってますけど、Apple コンピューターのスティーブ・ジョブズさんっていうのと昔からずっと一緒に仕事してまして、で彼がスカーリーさんっていうのが社長がアップルに来て、で追い出されちゃった時ですね。でその後彼が浪人してる時に2人でカリフォルニアで一緒に、じゃ コンピューターの最もうこれ以上ないっていうコンピューターを作ろうじゃないかって2人で話し合いして作ったのがネクストコンピューターっていうのを作ったんですが、でこれはやはりその本当に今でもいいコンピューターなんですが、結局早すぎて売れなかったんですね。でそのために、今の会長さんはじめ、皆さんを説得して出資させてやった開発で、大体300億くらいの会社に損害を与えたということで、まあ、それで開発はやめたんですが、要するに商品というのは早すぎても売れないんですね。遅すぎたらもっと売れない。で要するにちょうどいいタイミングがやっぱり大切なんですけどね。で、まあ、そんなの当たり前だよと言えば当たり前のことなんですけど、で、まあ、そういう中で今キャノン電子っていうところにお前行ってキャノン電子をやってこいって言われまして、今から8年前にキャノン電子で、結局私らはその足し算引きなんで数学は結構得意ですけど、要するに貸借対照表とかそういうあれっていうのはほとんどやったことないもんですから、要するにあんまり見たこともないし興味もないわけですね。でそういう人間がその経営をやれっていうことで、じゃあどうしたらいいのかって話で、企業はとにかく利益を出さなきゃいけないわけですからね。でその利益を出すにはどうしたらいいかっていうことで、よくその今のネットワークでいろんな会社、アメリカの会社とかいろんなところ、あるいはいろんな論文を調べますと、皆さんもご存知だと思うんですが、そのアメリカのフォーチュンってそのトップレベルの会社になるにはどういうことかっていうと、利益率が経常利益で売上に対しての利益ですね、これがだいたい 15% から 20% の会社、まあ、売上の規模は大きくなきゃダメですが、少なくとも利益がそれ以上ないとほとんどそこに入れないんですね。でじゃあ日本の会社ではどうなのかというと、日本の会社で 20% を超えている会社というのは現在ホヤさんとかですね、あとは武田薬品とか、あるいはキーエンス、大阪のキーエンスさんとか、そういう会社を除けば大手ではほとんど行ってないんですね。トヨタさんでも 10% 弱、 7% か 10% 弱だと思うんですね。でソニーさんの中でも 1%、 2%、 マツダさんでも 5%、 日立さんなんでも 3% とかということで、なかなかその 15%、 20% っていうのはなかなかいけないんで、でその利益率を狙おう。要するに何かっていうと、 あれらの私らも開発を長くやってましたので、これからその物が飛ぶように売れる時代は終わってるんじゃないか、要するに新しいものと開発するのは大変じゃないか、ですからその開発その商品でこの売上を伸ばすっていうのをまず伸ばすよりも、売上を伸ばすよりも利益を重視した方がいいんじゃないか、要するにいくら売上を上げても、例えばあの1000億1兆円の売上を上げても100億円の利益しか出ないならば、1000億で100億の方が楽なはずですよね。だったらそちらを狙った方が得ではないかということ で、その今のその利益率をどうやってやるかって調べてみますと、フォーチューンという会、あのフォーチューンという雑誌ですか、フォーチューンという言葉でアメリカの番組で出てます。でそこに入る利益率の高い会社になるには、だいたい売上に対して無駄の率ですね、売上に対して無駄の率がだいたい 7% 前後じゃないと、そこに入れないっていうのが あの論文の中に出てたんですね。でこれだけを私も頼りに、じゃあキャノン電子でやってみようっていうと、意外とその設計でもそうなんですけど、特に経営は今結果論的に言えば、経営あんまりこう細かい計算をしても所詮当たらないんですね。で設計でもあんまり緻密な計算したって将来先の技術は読めないわけですよね。だからある程度大雑把でいいわけですから、方向さえ間違えればということで、利益率が 20%、15%、まあ 20% の会社で 7% の無駄っていうことになれば、1% の利益率では何%の無駄かっていえば、単純比例計算をすれば 20% 以上の無駄があるわけですよね。だからそれを売上を1000億の売上とし、あるいは100億でもいいですけど、まあ、100億の売上、1000億として、ちょっと私ども900億ぐらいですので計算しますと、まあ、1000億として計算しやすいですと、1000億で計算しますと無駄が200億以上持ってるってことですね。要するに 1% の利益しか出ないってこと、赤字だったらもっと出てるもんです。で皆さんの考え方で 1% でも利益が出てればいいじゃないかって言いますか、これは単独の会社で 1% 出てるのは立派ですが、キャノン電子みたいな親会社に、金持ちの親会社があって子会社っていうのは 1% では、これはほとんど赤字と一緒なんですね。なぜかというと、お金はいくらでも貸してくるわけですね、銀行は。我々にじゃなくて親会社の信用で貸してくれるわけですよね。で私がキャノン電子の社長に行った時、行く時に大手の銀行の頭取さんが来て、坂巻さん、私どもの大手町にある金庫のお金はあなたの金だと思って使って結構ですっていうお世辞言った人もいますけど、どっちみち親会社から取るからいいよというくらい信頼がある、そういう中で仕事をするってことは 1% というのは赤字でしなわけですね。でそこで計算すると無駄が200億あるいは250億あるんですよね。でその250億の無駄を毎年10年計、だから10年計画でそれを1年2年じゃできませんので、10年計画で全部 20% 戻してもあれ持っていけば、あるいは実際は 30% あるし、まあ、20% としては 20% 無駄を省けば200億の利益が出るんですね。1000億ですからもうとしては、ですからその無駄を省けばいいんではないかというふうに計算をしてた。でじゃあどうにすればいいのかっていうと、これじゃあ皆さんはすぐその売上を伸ばして開発した方がいいんじゃないかって、商品開発っていうのは私らも長い間こう全世界相手に商品開発競争やってきてますんで、商品開発の怖さっていうのをよく知ってるわけですね。でこれはまず一番大切なのは人が育たないとできないんですね。で先ほど10年20年って言いますけど、20年25年っていうのは最初の10年っていうのは人材育成なんですね。要するに全く新しいところやらには人間が育ってくれない限りはできないんですね。だからその人材育成の時間っていうのが長いわけですね。そうすると今 1% の会社に行ってこれから新製品をやるって、これから5年10年かけてる頃には 1% 会社倒産しちゃうわけですね。ですからその開発売上は売上はいい、それよりもその利益を重視しようっていう方針で、まあ、あと中でいろいろ書いてありますが、言ってるのが目標を決めたんです。でここに書いてありますように、その 企業ビジョンと目標の明確化って、目標は明確にしないとダメなんですね。でこれは開発の標準化です。目標っていうのは明確に。でこれはどういうのかっていうと、私どもがやったのは世界の一番っていう、要するに利益率で世界のトップレベルになろうって、利益率で世界のトップレベルになるというのが私らの目標なんですね。じゃあ利益率で世界のトップレベルというのは何パーセントかって中に後で書いてありますけど、経常利益ですね、要するに税引き前の利益で 20% を目標にしようと、そうなれば世界のトップレベルに、先ほど言ったようになれるわけですね。でそれを10年計画でやればいい。でそれを毎年ですから、1% から 20% のところに線を直線で引いて、それを毎年やっていけば、確実に利益率で 20% に、なれるんじゃないか。だからそれは確実になれるはずだ。でその無駄をなくそうっていう。で無駄っていうのは結構皆さんが考えている以上に無駄っていうのはあるんですね。で例えば一番の無駄は、これは人件費の無駄なんですね。で人件費の無駄っていうのはどういうのかっていうと、そこに人がいるからいけないっていう、こういうことは我々は言わないですね。日系の会社ですから。じゃなくて、要するに会社に入ってその給料以上の、給料分の最低給料以上、給料分以上の仕事をしてもらわないと、この人は会社にとって無駄なわけですよね。例えば月給年収で1200万もらって、あるいは2000万はもらう人、たまに少ないでしょうけど、まあ1000万もらってる人、あるいは1500万です。で、この人がやってる仕事の内容をよく見ると、一般の新入社員がやってる程度、あるいはパートの人がやってると、同じような月収でいうと、年収でいうと300万か400万の仕事とあんまり変わってないっていうのであれば、これは仮に1500万もらってた人が400万の分しかしてないということは、1100万の無駄っていうことわけですね。ですからその1500万回っている人は、少なくとも3000万分の仕事、あるいは4000万、5000万分の仕事をしてくれないと会社に貢献してないわけですね。ですから自分の給料分以上の仕事をして会社に貢献しないのは、人は会社にとって無駄なわけですね。そのまずその人件費の無駄っていうのが、でそれから一番無駄っていうのでやりますと、これ研究開発でももう間違いなくあるんですが、儲かってない会社の研究開発っていうのは、いらない装置やなんかいっぱい買っちゃうんですね。要するにこれもいります、これもいります、これもいりますっていう装置ばっかり買うんですが、ほとんど稼働してない装置を持ってる。コンピューターも一人で3台ぐらい持ってやってる。 ですけど、そんな基本的にはできない。要するにたくさん物を買うんだけど、それを生かしきれてない。でそうすると何が起きるかっていうと、場所がたくさん増えちゃうわけですね。要するにいらないものをたくさん買って場所を増やすっていうのが大体多いわけですよね。でコンピューターもそうです。それから会議もそうですね。会議も会議室をたくさん作って、会議ばっかりやってる。で会議をやって朝から全部会議やって、でほとんどの人が寝てるっていう形の会議ですね。でこれは私でもキャノンのところで役員を長くやってましたんで分かりますが、役員会議っていうと、大体20何人なんですが、午後12時45分くらいから始まりますが、まあ、大体飯を食べながら2時ぐらいで終わるんですが、でそうすると起きてる人っていうのは3人しかいないんですね。まあ、申し訳ないんですけど、どうせ私なんか最初に寝ちゃいますんで、いびきかくなよって言われるぐらい寝ちゃうんですが、起きてるのは誰かって言いますと、発表してる人と、その次にメモを取ってる人と、それと社長だけですね。社長はあるとこまで来ると社長ご決裁よって言われるもんで、寝ちゃうわけにいかないわけですよね。ですから3人しか起きてないということは、残りの20、19人は何の役も立てないと、私も含めてですね。でこれを半日も、極端に言えば3時間も4時間もやって、大体そういう感じが多いわけですよね。ですから会議もそういうやり方では無駄なわけですね。実際3人いればいいってことなわけですよね。だからそういうものが無駄で、それから一番の無駄はよく見れば分かるんですが、工場生産ラインですと、この工場の中で5年前にも生産が止まっちゃったけど、いらなくなったけど、ひょっとするとまた使うかもしれない、だからここにしまって取っておくと、来年あるいは2年後には使うかもしれませんっていうんで設備を取っておることですね。でこれも無駄なんですね。なぜかというと、5年前に使わなくなったものを設備を買った人間っていうのが、将来読めるはずがないんですね。 でその将来読めるはずがないような設備を買った人間が3年後には、使うかもしれませんってんで置いてあるのが多いんですね。でこういうのっていうのは捨てなきゃいけないんですね。なぜ捨てなきゃいけないかっていうと、結局じゃあ3年後に10年前の設備が3年後に偶然動いたとしますね。だけど逆に全くその設備を持ってない会社は最新鋭で同じような設備を使った場合は、古い設備であった方はもう最初から負けるんですね。精度は低いし生産性は低いわけですから。だからその時点で新しく最新を買った方が絶対に勝負には勝てるんですね、設備としては。で古いやつは全部捨ててっちゃう。で捨てていくと何かというと、工場なんかもその古いやつを全部捨てていくというと、だいたいスペースが一気に半分ぐらいになっちゃうんですね。要するにいらないものは捨てる。でもったいないという言葉がありますけど、使わないやつをずっと置いておくということは価値が下がってしまうんですね。だから毎年毎年価値が減っていっちゃいますから、早くいらなくなったらば多少でも売れる価値があるうちに売っちゃった方がいいわけですよね。でそうものとしてはもったいないという言葉が、その逆に言うと捨てることがもったいないんじゃなくて、早いうち価値のあるうちに売ってしまった方が使わないならいいということが、まあ、そういうものと、あとはいらないものをたくさん買う、設備の計測器もいらないのに買う。でも本当に使うんですよ。でその人が使うって言うんですけど、じゃあ本当に使うのかって調べると、1年に1回しか使わないんですけど、一生懸命使ってるんですよっていう。でパソコンも今度また新しいのを買わないといけないんです。これは今使ってるやつは、まあ、クロックスピードっていうのはパソコンの演算を速さやるその周波数の速さですが、これがもう今500メガじゃ使えないんです。1ギガでダメなんですよ、2ギガにしてくださいっていう、まあ、そういう要求をするわけですね。だけどじゃあそこにパソコンを使ってる人間がそんな速いスピードで仕事してるのか、要するに1ギガと2ギガぐらいの差が出るほど速い仕事してるのか。でこれはあくび3回してればそのぐらいの差出ちゃうんですよね。じゃあお前タバコ吸うのやめろって、タバコ吸うのやめたら3ギガのやつに変えてあげるよって言うと、大概やめ1ギガで結構ですって言って、ほとんど変わんないんですね、クロックスピードの速さっていうのは。これ私らもパソコン専門ですのでよくわかりますので、まあ、これ今朝も同じことを会社でこういう車にやってきて、でそんなのいらないよって、でこんな次の新しいやつが出たやつで変えれば全部一斉に変えられるから同じもので済むよっていうので、要するにそういう言われると、じゃあ買いましょうって買う、で前のやつも使いますっていうんで、パソコンだけがどんどん入れちゃうっていう、そういうところですね。でそれとまたそのプリンターも、これ私どもプリンターが売れなくなっちゃ困っちゃいますが、一応まあそういうのでプリンターも買っていただくということで、非常にそのいろんないらないものをたくさん買ってしまうということが多いわけですね。でそのいらないものをなくす、例えば私どもの その工場で、例えば工場の、まあ、田舎の工場ですから敷地は広いですけど、敷地の中に運動場を持ってる、6000、まあ、7000坪ぐらいですけど工場を持ってる、で運動場があって、で運動場になってるために駐車場をそこからあるって7分先ぐらいのところにまた7000坪ぐらいの駐車場を借りてる。でこれに対して、まあ、田舎ですから安いですから年間1200万ぐらいしか払いませんが、年間1200万の家賃の貯蓄税を払ってる。だけどよくよく見れば何かというと、よくよく調べるとその運動場を使ってる人っていうのは2人ぐらいしかいないんですね。でその2人のために、なんで2人に確認すると、なんで運動場を使ってるんだって、あるから使ってる、じゃなかったらどうするんだ、なかったら使いませんよっていうんで結局いらないんですね。そうするとその運動場を駐車場にしてしまって、整備すれば敷地内になりますから歩く時間も減るし、1200万がいらなくなる。で例えばあとそのまあ社員の 寮がありますんで、寮も長い何十年前作った寮をメンテしながら100人150人を泊めておく。そうすると計算すると月6万ぐらいかかってるわけですね、そのメンテ費用だけで、お風呂の代から全部する。でそうなるとそれを地元の農家で、これはもういなこちらはどうかしませんか、私どもの、まあ、埼玉とかそちらですと、もう農業を作る人っていないんですね。でそうするとその土地をどうしたらいいかって困ってる農家の人がいますんで、そういう人と話し合いして、私の方が全部その 銀行の交渉もしましょう、役所との交渉もしてあげますよって、で建てるだけを建ててくれませんかって言って、15年契約で契約して建てると大体2万5000円ぐらいで借りられちゃうんですね、人や計算すると。そうすると今言ったら6万ぐらい買ったやつが2万5000円からで買える、それですから、まあ、仮に6万円の3万円としまして150人ですね、それかける12なんですね、これが無駄なんですね。で社員は敷地内から出られますから非常に喜んでやるし、新しいものが入れる。で要するに目的を何のためにそこを使うのか、何のためかって言ったらば、そこをよく調べれば無駄なものってのがいっぱいあるんですね。でそういう無駄を全部弾いていけばいい。それとこれは水道も同じなんですね。で水道も出しっぱなしをやる。これはそんなこと言うと今度ちょっとおかしいんじゃないかという気がしますが、水道もよくよく調べてみるとあんなに強く出す必要ないんですよね。で水道局にお話しすれば歯車、その2割削減3割削減用の歯車羽がありまして、それで出てくるのを制限してくれるんですね。でそこのところを攻めるだけで水の量っていうのが大体3割ぐらい減らせるんですね。要するに無駄に捨てたやつが減らせるっていうことが、で要するにそういう無駄をみんなでなくしていくっていうのをみんなでやろうじゃないか、でその無駄をなくせば利益率は上がりますっていう、そういうことなわけですね。で目標として先ほど言った、世界のトップレベルの公衆企業になる。で世界のトップレベルの公衆企業って何かというと、経常利益税引き前の利益で 20% を目標にしましょう。でもう一つそこでやったのが何かというと、じゃあどうしたらば、じゃあ 20% なんですかって、私らは何十年もやってきたけどそんなことはできませんって話ですね。でそこで、やれるのが、何でもいいから今やってるやつを半分にしてくれませんかって、要するに何かっていうと半分マッチモクは倍にしてくれませんかって、効率。それはどういうのかというと、例えば今1000平米で作ってる工場でしたらば、1000平米で作ってるんだったらば500平米で作ってくれませんかって話ですね。要するに何でもいいから半分で生産で、1000平米で作りたかったらば今まで1000平米で1万個使ってるんだったら2万個作ってくださいってっていうのが TSS 2分の1っていう考え方なんですね。でそれは TSS 2分の1っていうのは時間 T はタイムなんですね。要するに時間、それから S はスペースですね。時間と空間をセービングっていうことで、何でもいいから時間と空間を、ですから人間が工場内を移動するんだったらば、今1分かかってたらこれを30秒にしましょう。それから物の運びが、そのトラックが5台走ってた、50台、まあ、例えば10台走ったとすれば、これを5台でできるようになりませんかっていうことを、全部、何でもいいから半分にしていくっていうのをやりましょう。で、これは後ではこの後ろに書いてありますので、見ていただくと分かりますが、この何でもいいから半分にするっていうのは、皆さんがかなり言うと、普通できませんって必ず言うんですね。できませんできませんって、やらないしかできないんですね。ところがこれは私らのこのキャノンの中の商品っていうのは大体3年から4年最初に出した商品が大体4年後ぐらいには半分の値段で利益が出るようにしておかないと、商品っていうのは競争に負けちゃうんですね。私らが入社するカメラメーカーっていうのは80社近くありまして、これが今世界でも何社、日本ではもうほとんど動いてるのはキャノンとニコンとオリンパスと数社しかないんですね、いわゆるメーカーでは。これはそのコスト競争力に負けちゃったってことですね。それは何かっていうと、大体4年ぐらい、3年から4年で最初10万円で出した商品っていうのは5万円で利益が出る、5万円で利益が出るような形にしないといけないわけです。だから10万円が出たらば、次の3年後にか4年間にかけて5万円で利益が出るような商品にしないと、もう勝負で負けちゃうわけですね。でその次の3年から4年では、何かって言いますと、大体その半分ですから4分の1ですから、10万円で出したやつは2万5千円でちょうど勝負の時期なんですね。6年後から8年後には2万5千円で利益が出るような設計をしないと、他の企業の競争というのは勝てなくなっちゃうんですね。ですから半分にするっていうのは、開発者にとっては できるんですね。例えば私どもが先ほど言ったセブン L7 っていうのは機械が出まして、で NPL7 というやつのと性能でいきますと、その後出しました、10年後に出した PC っていうことパーソナルコピアって PC っていうのを作りましたけど、これですと大体、ね、値段も10分の1性能も同じなんですね。ほとんどその性能はそれ以上ですけど、値段とすれば10分の1になっちゃう。でそうするとそれで競争に勝てるっていうことで、その競争に勝てるっていうのはその値段の半分です。だから最初のところで5年から4年で半分にできないと勝負に勝てなくなるっていうのが、こういう我々の業界の、これ家電だともっと早いんですね。ですからそれを、やるということであればできるということなんですね。だから企業でもできるということで、工場ではできないと言いますが、工場でもできるんですね。で工場でやった場合、その何がそのできないかって言いますと、やる気がないからできないんですね。でまず工場で工場を良くするっていう場合で、考えるとどういうそのやり方があるかというと、まず工場はきれいにすることなんですね。とにかく最初に工場はゴミは一つ落ちてない、工場はきれいにする。で開発のとこ、設計のとこも全てゴミ一つ落ちてないようなきれいです。で営業所も全部ゴミ一つ落ちてない、整理整頓された形です。要するにゴミでも落ちてちゃダメなんですね。だから全てきれいになって、どこに何があるか一目瞭然になるような形です。で次に工場のとこはいらないものがこう、このとこ全部工場に紙を3種類をしまして、緑、黄色、赤でもそれは皆さんの好きな紙 で最初にビタビタビタビタと緑を貼っちゃっていいんですね。でそれから3ヶ月でもいいんですが、2ヶ月でもいいんですが、間に1回も動かなかったやつは何かって言ったらば、それを黄色にしちゃうんですね。で次の3ヶ月間で6ヶ月間で5回のやつの赤紙に変えてしまう。でそれから1ヶ月間管理して、1回も動かない機械は全部廃却しちゃえんですね。でそうするとあっという間に商品っていうのは工場のスペースっていうのは半分になっちゃうんですね。半分いくか4分の1になっちゃう。でそういうこの障害物がなくなると、今の現在作ってる商品の流れが非常によく見えるようになるんですね。そうするとこれが無駄だ、これが無駄だっていうのはみんなが分かりますんで、もっと競争で無駄を無駄なものを排除していくようになるんですね。でそのきっかけをどうやって作るかが問題なんですが、そこをとにかくきれいにすることですね。でそうすれば今のものがなくなるっていう。でみんなできれいにして、そのいらないものを全部捨てるっていうのでやる。でどれが動いてないか、どれが動いてないかっていうのをみんなで見て、それで捨てていくと、大体普通にやれば半年で半分には減りますね。いらない機械が、工場は。で開発も同じです。半年ぐらいで半分やる。そうするとスペースが半分になっちゃうんですね。で半分になったら何をするかっていうと、工場で例えば2つに分かれてた工場を半分半分同士からできるだけ1つにしてしまって、1箇所に集めちゃうと、一括に集めるだけで今まで一緒にないから見えなかった無駄がまた見えるようになるわけですね。と同時に2つに分かれてるってことは、その間移動しなきゃいけないんですね。物が行ったり来たり、それと車もいる、それをチェックしたりする人もいるって、これもいらなくなるわけですね。ですからその集結することで全ての無駄がなくなるっていうのがある。じゃあそれをどうやったらできるのかっていうことなんですね。でそのここで言いたいのが、一番なのは、その利益率が 1% 以下の会社、これはどういう人間か、要するに利益率が 15% 以上出ているような会社のとこはどういうふうに違うかって言いますと、 1% の利益しか出てない会社っていうのは、よく俗に言う丸投げ方式なんですね。要するに自分で考えない習慣が身についちゃって、そのうち上から何か言われるよ、よそから何か言われるよ、でそれまで待ってよじゃないかっていうので待つ、要するに待ってる習慣。それと丸投げで、例えばその社長がこのテーマ今度はいいっていうから、これをやりなさいってやろうじゃないかっていうと、はい分かりましたっていうのが、例えば役員クラスが引き受けると、でこれ社長が急げっていうから早くやれよっていうんで部長に渡す、で部長は課長に渡す、課長は平社員に渡す、平社員は外注先に渡す。 で要するに結局その中で誰一人自分の考えがなくダラダラなって、でじゃあどこであんなやつもう出来上がったかって質問すると、いや実は待ってくださいって言うと、今外注先の人がいないんで分かりませんって結論を。そうするとこの間で誰も責任を持ってないわけですね。それはなぜ責任感が責任を持てないかというと、自分でやってるんだって、自分がそのものをやってるんだって意識がないんですね。要するに自分がやってる意識がないから基本的には何の責任も感じない。で責任がないから不良が出ようが気にしない。これは外注先が悪いんだよ、これはそうじゃないっていう、そういうのが多いんですね。で大体そういう会社っていうのが 1% ぐらいの会社。じゃあ逆に利益が出てる会社というのはどういうのかっていうと、自分で考える癖を持ってるわけですね。それは例えば今自分の位置にしましょうって言った場合に、じゃ あの担当者は今この組み立てでその何かをそのまあ単純に言えばビスでも何でもいいですけど、分かりやすく言えばビスでもあれば何でもいいですけど、その4個差し込むとこに4個その部品を挿入するのに4秒かかってたやつを、じゃあ私は2秒にしましょうって、じゃあどうにしたら2秒になるかっていうのを、まあビスで言えば4箇所締めてるやつを今まで4秒かかってたらそれを2秒でやってしまう。でそれを自分で考えるような癖ですね。自分で考えて2秒に持っていくっていうのを、末端の人設計はなんで4本もネジがいるのか考えてそれを2本に直していく。でそういうのをその自分で考えてやって、でそのやり方を自分で、あのプロセスを自分で考えて、要するに目標を決めて、そのどうやったら達成できるかって、そのプロセス日程も自分で考えて、でその最後出た成果に対して責任を自分で持つっていう、そのそういう習慣を持たせないと、またそういう持ってるとこがやっぱり利益率が高いわけですね、実質になる会社。でそういうふうに変えなきゃいけないわけですね。であの私のものを言ったその最初に言ったところ、キャノン電子の会社っていうのがほとんど丸投げですね。要するに言われるとパラパラと下まで行って、で不良が出てると不良が出てるってよって話なんですね。誰一人当事者意識がないわけですよね。ですからお客さんも怒ってしまう。で本人たちはあのいや昔からそうなんですよっていう言い方をしちゃう。でつまんないとこでは自分の権限を広げて、いらないとこに反抗してしまって、いやあれは言われたから押したんですよっていうんで、いらないものを買ってしまう。でこれがですから自分にどこにも責任感がないんですね。でその責任感がなく、あの30年40年っていう会社にいた人たちを、じゃあそれを自分で考える癖をつけさせるっていうことですよね。だから今までの価値観を変えなきゃいけないんですね。その価値観を変えるっていうことで、あの私がそのやったのが一番苦労してるのは、その価値観を変えることっていうだけなんですね。じゃあ経営者として何をしたのかって質問されれば、具体的なことよりもその価値観を変えたってだけなんですね。要するに人間の意識を変えた、それは無責任のやつを責任感のある人間に変えただけなんですね。でそのためにじゃあどういうふうにしたらいいかっていう話なんですが、まあ、この後で後ろの方に書いてありますね、読んでいただけば分かりますが、あの要はその自分で考える癖をどうやってつけさせるかってことなんですね。で自分で考える癖をどうやってつけさせるかってことなんですが、自分で考える癖っていうのがずっとできてないわけです、ね、例えば TSS 2分の1半分にするんだよって言っても、意外と何にもしない。じゃあどうしたらいいんでしょうか、半分にしたらどうしたらいいんでしょうかって質問。これをどうしたらいいんでしょうかっていうのを教えてしまったら何の役も立たないわけですから、それを自分で考えてもらうってことが重要なわけですね。でそれを例えば従来の小集団活動とかそういう中でそれを従来の社員に教え込むっていうと、あの全く従来と変わんないんですね。小集団っていうのはあの自分で考える癖っていうのは一回あるようですけど、あれは命令形態で動くようになってますから、ほとんど責任があんまりないんですね。で自分で考える癖ではないんですね、まあ、全体がそうじゃないですが、あの会社によってはほとんどの会社があのテーマも上が決めているのが多いんですね。でそれを指導するのもかなり上が決め、自分が自主的にやるってことはないわけですね。でそれをあのやるのにどういうふうにしたらいいかっていうので、あの私が悩んだのはそこだけなんですね。でとにかくそのもう私としてはそのあんまりこの細かい動かすはしない。で最初に言ったのはその何かって言いますと、私も最初の1年間でこう見てて、まあ、かっこよくてて1年間は黙ってみるって言いますが、実際は1年間見てて会社辞めようかなと思うんですね。 でこんなアホな連中と一緒にやってて、お前はどうするんだって、早く辞めてよその会社行っちゃったからここでいいやっていうふうに最初思ってましたね。でこれはどういうのになぜ思ったかというと、やはりみんな上の方を見てると動かないんですね。でただし私らも生産本部長というキャノンで、その消費全体の生産 の動かしをやるのを10年間やってたんで、生産っていうのは知ってるようなつもりなんですが、生産の仕組みとかですね、機上でのもの、日本でいうと通産省みたいなことをやってましたので、将来こういう生産方式に変えた方がいいんじゃないか、こういうした方がいいんじゃないかって、そういうものは作るんですが、実際に現場っていうので中に入ったことって一度もないんですね、正直言うと。ですから現場の人が何をしてるかっていうのは本当は知らないんですね。でキャノン電子に行って、その1年間見てるうちに、もうそろそろ俺も辞めようかな、こんなバカな連中とやっててもしょうがねえだろうっていう、その思いながらやってて、でこんな連中が仕事をしないからこんな赤字になってっていうふうに思う、正直と思いましたね。で現場でその入ってみて、その商品の作ってる人たち、これはもう昔からキャノン電子ももう50何年、その前から買収する前からというと70年くらいの歴史を持ってる会社ですので、で古い人が多いわけですね。で古い人たちが55歳60近いお嬢さんが、あるいはその人たちがもう本当に一生懸命脇も減らず早くから来てやってくれてるんですね。でこれをずっと正直で見て、私が間違ってたんじゃないかって、要するに上の方のアホどもを見てて、あすいません、もし上の方に人が今日いっぱいいたら申し訳ないんですが、そういうやつを見てやる気がねえんじゃないかって思うよりも、その下の人を見て、こういう人たちがやってて、この人たちを我々の方針が悪いために路頭に迷わせるのは良くない、これはもう絶対直さなきゃいけないっていう、それが第一番目の心構えの変え方ですね。で次に出したのがこの助けようと、ですからもう中国には行かない、要するに会社を良くするのは意外と簡単な、中国持ってきた方がいいんですよね。要するにそうしたら人件費が100分の1、50分の1で作れちゃうわけですね。で中国に行ってしまえばいかないんですが、その今まで一生懸命働いてくれた人たちを解雇しなきゃいけないわけですよね。両方の人をそのスカヤのこう遊ばせるほどの余裕は今の企業ってないんですね。その人どうしても解雇しなきゃ、ですから組合の委員長と全部みんな集めて、とにかく我々私は中国に行かない、キャノンが行くつても私は行かない、ですから確かにその商品もなくなるかもしれない、だけど我々は中国に勝とうじゃないか、要するに勝つにはどうしたらいいかをみんなで考えようと、とにかく中国に行かないし、とにかく皆さんを解雇は絶対しない、で解雇しないし、もしどうしてもこの会社が持たなくなったら全員でやめようと、私もサラリーマンだし、みんなもサラリーマンだから、辞めるときは全員で辞めちゃおう、そのときはノウハウを全部持ってて、それ言っちゃおうかっていう話ですね。でそれをやる、でそういう形でやって、でそれを皆さんと何回も話し合いして、でそれをやって終わった後、今度は皆さんに言ったのは、自分で考えるを伏せつけて頑張りましょうっていうのでやったのが、今日そのなんか後でなんかアンケートに答えてくる、うちの担当営業が来てまして、でピカイチマークっていうのがありまして、ピカイチのはこうどういうのかっていうと、こう何でも一番ってこういうやつなんですが、ピカイチ運動っていうのがある。でピカイチ運動っていうのはどういう目的かっていうと、何でもいいから世界の一番になろうって。でそれをどういうことで決めたかっていうと、仕事上でやられると、仕事上だと従来の延長線上ですから絶対なれないんですね。ですから仕事と関係ないところで、そのピカイチ世界の一番になるテーマを皆さんが選んでください。で全社員の、まあ、2000人ちょっとなんですが、でそこに4人で1組にして、仕事に関係ないテーマで4人1組でやってください。数が多いと小集団でも10人になると、本当に働いているのは3人ぐらいしかいないんですね。ですから4人ぐらいが一番いいわけですので、偶数の4人で4人を1組にしてテーマやってください。でそうすると4人で2000円で割ると500円ぐらい出るわけですね。で仕事に関係ないテーマですから、例えば一番いまだに達成してないテーマというのがありまして、それは4人の男性がやったやつで、体脂肪1桁というのがありまして、でこれはいまだに 20% 台維持してますけど、それはならない。でこれはあくまで遊びなんですね。遊びだから達成しなくても決してペナルティはないんですね。要するに達成しないのは自由なんです。達成した場合は逆に 表彰なりをする、要するに達成してくれればそれなりの報奨金は出しますよっていうのが基本的な遊びですので、で、いろんなテーマがあって、未だにもう6年7年になりますけど、まあ、6年ちょっとになりますけど未だに達成できないっていうのがいっぱいありますね。でもポツポツとできてくるんですね。そうするとそれはで、その中でその一番その達成した達成のキャノン電子にとって一番効果あったのは一つだけなんです。一つ、まあ相手は二つですね。で、一つは何かっていうと、これは女性陣の50歳前後だと、50歳と55歳の間の4人の方がやってくれたテーマで、朝早く、私たちは会社にキャノンに電子に入ってから世の中をよそいでたこともない、その回入ってからも学校卒業してからずっとキャノンで世界も見たことない、何もできない、学歴もない、その代わり世界の一番になるようなことはないから4人で相談して結果一番いい子は何かったら朝早く来ることですって言うんで、彼女たちの目標は朝5時半に来るっていうのが目標なんですね、最終目標は。でこれは、まあ、本当は困るんですけど、その確かに5時半に来れば世界に一番ですよね。で、私はもう海外のところいろいろ見てきてますね。海外の工場もたくさんやってきてますんで、ですけど、大体5時半ってことはありえませんので、要するに、今度は5時半にする。で、途中で6時半のところで気が分かって、これは止めたんですよね。もう6時半でところで止めたって、これ主営長からクレーム、主営さんからクレームがついて、我々のは6時半からの勤務なんで、それから先に来た場合は責任が負えませんって話になって、で調べてみたらそのお嬢さんたちの4人組が達成したんですね。でその人たちがやってくれたのは何かって、これが6ヶ月かかってるんですね。2ヶ月2ヶ月2ヶ月でやって、でその1ヶ月目に何をしたかっていうと、これはこれは男性が多いので分かるか分からないか別問題しますが、男性が仮にその朝早く5時半に来るって言ったら私は表彰しませんね。そんなものは簡単にできちゃうんですよね、男性の場合は。なぜその女性だから表彰して皆さんに影響力があったかというと、女性がやってくれた理由は何かというと、50歳から55っていうのは大体子供さんがまた学校に行ってる、それから旦那さんも働いてる、で田舎ですので必ず義理の両親を抱えてるっていうのが多いわけですね。そうすると今まで8時5分ぐらいまでに会社に駆け込んでいた人、あるいは8時ジャストに入ってた人たちは学校に送る時に子供にあったかい飯を食べさせたり、旦那さんにもあったかい弁当を持たせたいわけですね。ところが会社に5時、6時半に来るってことは、うちをもう6時前や6時ちょっと過ぎには出なきゃいけないわけですね。ということは子供にあったかい飯を食わせないってことですよね。作って帰ってきちゃうということですね。だから子供の弁当も冷えちゃうかもしれませんが、その子供たちを説得するのに2ヶ月かけてるんですね。でこのお母さんは私はこういう形で早く行くん でそれでこれを了解してくれっていうので、その徐々にこう飯弁当とかそういうものを置いて、朝飯も置いて会社に来てくる。で次に説得したのが旦那さんなんですね。で旦那さんも結構田舎の旦那さんっていうのは働かない割にはわがままな旦那さんが多いんですよね。ですからその人たちを説得する、でそれで2ヶ月かけて説得してる。で一番最後がその義理の両親ですね。でこれを違う、この人たちを説得するのにやっぱり2ヶ月以上かけてるわけですね。で最後に来たのがその、まあ、6時半で止めましたので6時半を達成してる。でこれが何ですごいかって言いますと、このものを考える時の基本的な考え方っていうのは、自分で目標を決めてそれをアプローチする時に、これ設計では基本なんですが、一番優しいところがかかっているというのが一番なんですね。難しいところがかかったらば絶対にできないんですね。ですから自分の子供から説得して、旦那さんに説得して、一番難しいというこのデカルトが言っている一番優しいやり方、この方向を取っているわけですね。ということは、私らが望んでいたピカイチ運動の基本的な考え方を全部やってくれたわけですね。ですからそれが、でこの話を聞いて皆さんが、で私の思っているのは、表彰っていうのは大きい会社っていうのは年に1回とか年に2回とか社長が出て大会、こういう大会を開いて表彰する、これ時間が経ってから表彰したんでは分かんなくなっちゃうんですね。ではそういう遊びに近いやつの場合は、達成したっていう風の形を認定したら翌日ぐらいに表彰しないとダメなんですね。で表彰っていうのは2つの種類があって、 最もなのは、その精神的っていうのは、要するにその人の意識を高揚するためにこういう場で発表させてあげる。私はこういうふうにして世界の一番のふうになりましたよっていうのを、そのプロセスと達成した項目を説明してあげる。でそれからもう一つは、これは逆の側で、それなり の金、その物理的なあれをインセンティブでお金なりそのものをあげると、この2つをや同時にやらないとなかなか意識が上がらないんですね。でそのことをやって、その人たちがその発表をしてくれたわけですね。でそれこいつを今と同じようで、その管理者が課長以上が全部集まったところで、その4人の方が今のやつを全部どうして説明するかって、これをやる。でそうするとみんなが感動しちゃうわけですね。でそうするとその感動したってだけで管理職が変わっちゃうんですよね。その4人の人たちの説明を聞いて、俺たちはたるんでんじゃないかと思うんですね。この人たちがこんなにやってるのは、俺たちがこんないい加減なことやっていいんだろうかってんで、かなり衝撃が出ましてね。でこれがこの人たちが言うならば、その私がやろうとしたやつの突破口を開いてくれた人ですね。ですから私も感激しまして、お金、まあ、もう税務署の方はいないみたいですね。もう過去の話で時効になっちゃってますからいいんですが、一人頭30万ずつあげちゃったんですね。で皆さんに子供さんと旦那さんとね、それに何か洋服でも買ってやってください、40万で、あなたは朝早く来てかわいそうだからって、これは私の小遣いとして、まあ、ゴルフを4回やめればいいかなっていうことで、三越、銀座三越行って、エルメスの私も女房にも買ってあげたことないっていうそのスカーフをですね買ってきてあげたんですね。そしたらもう感動してくれまして、でも街中市の7万人しかいませんけど、そこ中宣伝してくれたおかげで、早く出ればお金がもらえてスカーフがもらえるんだっていう、まあ単純な発想ってことなんですね。でそのおかげでみんなが早く来るようになったんですね。で早く来ると何が起きるかって言いますと、皆さんが考えている以上のことが起きるんですが、これは不良が出にくくなんですね。一番不良が出るのはどういう時かというと、朝一番と昼一番と帰りが、この 3つの時点が一番ですね。一番不良は朝一番なんですね。でこれは我々やってる部品が小さいもんですから、朝一番会社にこう行き先来てきて、ハハハ言いながら生産ラインに止まると、例えば直径4ミリのモーターの中で部品なんて、ハハハやってみんな飛んじゃうんですよね。でその椿がかかったら、椿がかかっただけで不良が出ちゃいますんで、これがみんな早く来るようになって、精神的に落ち着いてから動くようになったおかげで、私どもは PPM 管理って100万個作って何個不良が出るかっていうんですね。でその子たちがやってくれる前までは2700個、要するに100万個作ると2700個不良が出てたんですね。でその子たちが全部やって、じゃあ早くすれば私もいいんだ、で早く来ようじゃないかってことで早く来るようになって、自分で考えてやるようになった。それだけで PPM が言うと 17PPM まで下がってるんですね。要するに100万個作ると17個まで下がってるんですね。でじゃあ何をしたのかっていうと、何もしてないんですよね。要するに早く来てくれて、皆さんが精神状態が、もう一つ違うのは命令で来てないことなんですね。早く来いって、私はあなたは早く仕事しなさいってわけじゃないわけですね。今度それを見てますと、その子たちが、その4人の方が早く来てしまって、でもと例えば8時始まりに6時に来て、30分もすればこう4人でこう世間話も飽きちゃうわけですよね。で大体掃除も大体30分はやることなくなっちゃいますん でそうすると7時頃になると、もう仕事始めようかってことなんですね。そうすると自分でこれ命令されると不良は出やすいですけど、自分で考えて、私が自分で仕事をしますっていうんでやりだせば、意外と好かれないんですね。要するに子供が宿題って言うと疲れたって言う、でゲームって言うと肺元気になるって言うと同じですよね、年取っても。要するに自分で考えて自分でやることで、そうなると私どもセル生産ですので、生産の方式は自分が作る部品っていうのは、使う部品っていうのは、その日のうちに帰り際に全部明日作る部品を全部揃えてから返してもらうんですね。そうすると今までは8時間分だったやつを、これを9時間分にして帰るっていう、そういう形でやって、で本人に聞くと疲れないっていう、でそうなりますと皆さんがそれにあって、で管理職もそれに刺激されて、 あんなに一生懸命やってるのに、じゃあ我々はどうにしたらいいかっていう、まあ、管理職、もともと管理職っていうのは抵抗はしますけど、そんなにバカな人っていうのは管理職にはなれないんですよね、どこの会社でもそうだと思うんですから。で、要するに格好つけて抵抗してる人が多いだけで、でそういう人たちの刺激を受けてみて、その説得したその考え方の素晴らしさっていうのを、全部じゃないですけど、半分ぐらいの管理職が分かって、じゃあこの人たちがこう早く来るなら、我々はもっと早く来て、工場の生産ラインが最も分かりやすいように、あるいは工場がきれいになるようにということで、今はその早くなちょっと気にしてますので、社員が来るのは7時にしてくれということで、社員は7時からに大体、でも今ねその4人したら6時半に来てますけど、それできるだけやめていただきたいって言ってるんですが、もう4人もいじり来てるんですよねって。ですからもうそれ以上など喧嘩になりますので、もういいですよって勝手に来てくださいっていう感じでやってるんですが、で7時が原則ですね。7時よりも早く来ないでくださいって。そうすると大体7時5分になると、キャノン電子の場合は大体 90% は会社に来ちゃうわけですね。その前に管理職が6時40分から6時45分に来て、道路から始まって、その作業のところのゴミからこれを全部管理職が整備して、で社員が来たらすぐかかるように、部品の個数が間違ってないかどうも管理職がチェックしてから早く来て全部整理整頓して、で工場内の敷地から全部ゴミですね、今は一番楽なんですが、冬場一番困るのは落ち葉が大変ですね。この落ち葉の空きから全部やって社員が来る。でそうなると社員と経営者が一体になってくるっていう。で要するに自分で考える癖をつけさせたっていうだけで、回転が速くなる。で要するに何かというと、命令でやら会話っていうのは非常に簡単なようですけど、後の効果が少ないんですね。お前こうにやりなさい、例えばネジをこういうふうにこうやって締めなさいって言った場合に、もうそれ以上のことを考えなくなっちゃうんですね。でそこにいるその命令する人が全知全能の神様みたいな人だったらいいですが、そうじゃないわけですよね。でそうするともうそれ以上進まなくなっちゃう。でじゃあ次改善項目があっても、管理職が決めたんだから勝手に変えるわけにはいかないわけですね。でそうすると次の指示が来るまで何もしないで待ってるっていう、そういうことになっちゃうと、改善のこのリズムが、ね、できなくなっちゃうんですね。ですから今 その途中でその若い人のところで、こういうものの改革っていうのは、一番早く動いてくれるのが、理解してくれてるのは一番末端の人なんですね。現場で作業してる人たちが一番方針を理解して動いてくれる。で現場の末端でやってる人と営業の先端にいる人ですね、お客さんにいつも怒られてる人たちの方が意外と素直に理解の方針の変更を理解してくれてやるんです。で一番ダメなのは開発の管理職なんですね。開発っていうのは一回意外と柔軟性がありそうですが、ほとんど柔軟性がないんですね。で工場でも管理部門の人はないんですね。でこの人たちを変えなきゃいけないわけですね、先ほど言って。で今分かったのは下の人が変わって、こういう人は発表でなんとなく変わりましたけど変わらない、でも気持ちは変わってるんですけど、工場の現場に行くとついつい従来通りその抑えにかかる。でこれをやめさせなきゃいけないですね。なぜかというと、一番大切なのは下の人たちが一生懸命自分のアイデアを出して、今度は動こうとして自分でやり方を決めて改善をしていく、自分でやり方を決めてやっていくときに、上の方が管理職がそんなつまんないことをやるなよって言うとやんなくなっちゃうんですね。でこれが一番この改革の時に一番大きな問題なんです。要するに一生懸命下が早く変わって新しいものを、要するに自分たちのやり方で改善していくと、今4秒かかっているものを2秒に変える、2秒のやつを1秒で締めるような形に変えようと努力している時には、まあ、そんなつまんない4秒で不良なんか出さない方がいいよっていうことを管理職が言うと、3回ぐらい言うともう二度とやらなくなっちゃうんですね。でだからこれをどうやって防ぐかっていうことで、管理職に関しては全部部下から改善がこういう私はしたい、私はこうにやってこれを2分の1にしていきたいっていうことが申請されたらば、絶対に拒否するなっていうのがルールで作っちゃったわけですね。で作っちゃったっていうのはルールでやっちゃいけない。でその代わりそのことで会社に損害がかかった場合は、あなたには責任ありませんって、これは全部経営陣が我々が責任を持ちます。 で逆にそれを止めた場合はあなたは植生としては向いてないんで、あのラインから外れていただきますっていうのがルールなんですね。そうすると何もしなければあの自分の身がその守れてですね、それであの給料が維持できれば得意の手ですから、はい分かりましたってクリアする、全部 OKOKOK しちゃうわけですね。そうすると全部 OK しちゃうと、大体8割ぐらいっていうのは現場から出るものの8割から9割はかなり熟慮したやつですから、ほとんど改革に最も向いてる提案が来るんですね。それを今までが止めてたわけですね、上の方が。でそれが全部オープンになっていくと、8割から9割が生産性向上にみんな寄与しちゃうと、いくらその管理職が私はそのって言っても、やはり自分でも間違えてんじゃないか、ひょっとしたら俺もあの間違ってたかなって気がついてくれると、それを今度は積極的に支援するようになるわけですね。で何がその大切かっていうと、管理職クラスになる人っていうのはやはり頭のいい人なんですね。でこれをアーセイ・コーセイチさんでは絶対に抵抗してダメなんですね。ですから自分が気がついてくれるのを待つしかないんですね。でそれを下が一生懸命やってるやつを見て、俺も間違ってんじゃないかと、この人たちをもっと積極にすればもっと成果が出るんじゃないかって気がつくと、これはそれはそれはもう一生懸命やりだすわけですね、管理職ですから。でそうなるとあっという間にあの改善が進む。で周りが見てると、よそのとこがやってると、あそこの管理職は何やってるかって、俺もやろうかなということで、あみんながやりだす。で案外命令をしないで自分で考えをつけ足して気がつかさせるって、要するにあの下から煽られて気がつくって、そういう方向の方があの開発なんかは 100% いいんですね。で今の製造業はまさにそうじゃないとダメなんですね。なぜダメかって言いますと、ちゃんとこうヒエラルキーをピラミッド状に組んで、軍隊と同じような組織で命令以上のことをやっちゃいけませんということで、あの やり方を取った場合は、これは中国に勝てないんですね。なぜ勝てないかというと、給料でいくと大体50倍なんですね。一番安いの高いの安いと、安いところでいくと100倍なんですね。要するに日本人一人で中国で50人雇えちゃうんですね。もうちょっと奥に入ると100人雇え、いくらその日本人が有能だったって10人と1000人では勝負にならないわけですね。ですからあのピラミッド形態で、あの軍隊方式で命令以外のことをやっちゃいけないって、今の中国の、まあ、キャノンなんかも中国でやった時はやり方そうですが、これと唯一勝てる方法は何かって言ったらば、そういうその命令だけじゃなくて、自分が自由に動きながら自分の能力、個人のそこにある2000人の能力が 120% あれば 140% 発揮できるように、自分で考えて行動するようにすれば中国に勝てるんですね。でそういうふうな考え方にしないとダメだろう。これも開発も工場も一緒で、全部がそういうふうにやって、で、まあ、あの今のあのもう一つその効果があったのないかというと、これはあの管理部門の人間がやったやつで、これはあの挨拶ですね。あの挨拶っていうのは、これは日本、まあ、私も日本人ですが、挨拶っていうのはあんまりしないんですよね。で長い週間、昔は日本人もよく挨拶したんですけど、あのいつの間にか日本の人も挨拶をしなくなった。ぶつかっても挨拶しない。キャノンの中でも電子でもそうですが、私行った時もあの社のぶつかっても、管理職と部下がぶつかっても接触しても挨拶もしないんです。でこれは何かっていうと、この挨拶ができないってことは、コミュニケーションが次に続かないんですね。で今はあの昔ほどその余裕がない。昔は意外と時間的にゆとりがあったから、あの多少のコミュニケーションも遅かった。今はすごい一発一回の失敗がもう取り返しのつかないようなあの状況になるような時代なわけですね。そうするとコミュニケーション遅くっていうのが一番いけないんですね。でそれはどういうかというと、工場での不良っていうのは、皆さんが製造業ならわかると思いますが、工場で起きる不良の7割っていうのは 100% 7割のうちの 100% 7割 100% は表現変ですけど、あの起きた 100のうちの70個っていうのは全部が間違いなく設計ミスなんですね。開発のレベルでちゃんと考えてやってくれれば、7割の不良ってのは防げちゃうんですね。で要するに工場での防ぐっていうよりも、開発でのミスがほとんど大きな影響。あのこれはあの、まあ、いろいろ売っていただいてるその社機でも何でも同じなんですけど、開発のミスなんですね。で残りの 30% をよくよく調べると、 工場の現場をよくある程度よく知って、その生産のラインをちゃんと把握していれば、7割のうちのやっぱり3割のうちの7割は防げるんですよね。要するに工場での不良、本当に工場の生産の中でやれる、あの工場だけで起きる不良っていうのは、あの全体のうちの 2,3 個しかないんですね。ものとしてはほとんどが開発に起因するものが多いんですね。でその中で最も多い不良っていうのは、開発の人間同士の、あのコミュニケーションの悪さによる仕様の取り違いなんですね。でこれはあの商品って、昔ですと一人で、かなりの分カメラでも、我々が入った時代は一人でカメラを設計できちゃったわけですね。今はカメラだというでも一人じゃ絶対できないわけですよね。これはあのカメラでも一つの機種だと30人ぐらいかかんないとできない。で事務機ですと100人ぐらいかかんないとできないわけですね。で私どもの商品でも、やっぱり一つの商品でちょっと大型のやつですと、やっぱり最低30人ぐらいかかるわけですね。で30人以上かかんないとできない。それは機械でも、あの大きい機械設計するやつと小さい部品を設計するやつというのは分けないと今はダメなんですよね。だから速さが速いもんですから。ですから機械の大型のやつと小さいものを設計するやつ、それと電気回路で言えばハードやるやつとカムやるやつと、それからアプリケーションやるやつですね。でそれからあの化学材料を使いますので、化学系のやつと物理系のやつで、それを全部コントロールする、あの生産管理系の人間で、ね、相当の種類が入っちゃうわけですね。でそうするとその人特有の言葉で話し合いますから、ほとんどコミュニケーションがうまくつながらないですね。でそのために不良が出やすいんです。まして今はあのコンピューターのネットワークになって、メールで済んじゃうと思ってますから、メールでことがみんな済むと思ってるんですね。うちでもみんなメールで終わってしまう、友達にもメールでやってしまう。でメールで言葉が通じると思いますが、メールっていうのはほとんど自分の意思の何パーセントは伝わったと思うだけで、誤解してるだけでほとんど伝わってないのが現状なんですね。これはあの私 の, あの本の中にも書いてありますけど、あの5個を執行してほしい、5個早く工場の営業としては工場から執行出してほしいっていうメールのもので、その文章がおかしなために5個どうするんだいって質問が何回も来てるんですね。でそうすると2人でやり取りしてる間に、今度は別の暇人が、それはあの5個を何とかするの、どこかに売るとか売らないとか話だよって、今度第三者が入って、あの一生懸命やって、要は電話で1秒で済むやつですね。5個早く執行してくれってだけするんですね。それをメールでやってるために午前中かかってるんですよね。これは何かというと、日本語が非常に正しく通じなんて、文章の能力が非常に悪いんですね。まず 4,5 日後がほとんどないのが今のメールの文章なんです。若い人4,5 日後がなきゃわからないわけですね。だそれをきちんと書いてない、句読点はないということになっちゃうメールですと、ほとんどつながって、それで伝わったと思うんですね。でそれを同じように設計でメールで全部仕様打ち合わせしたって言ったら、ほとんど伝わらないんですね、ものとしては。だそれはやはり皆さんで、そうすると最近の人っていうのはどういうわけか、あの私らもそうかもしれませんが、こうお互いに挨拶をやりたがらないで、で挨拶をすることによって、あの要するに皆さんがこう仲良くなるっていうことを誰かが考えまして、であのこれは管理部長さん、50歳ぐらいの管理部長さんが4人が、とにかくこれを解決するには、そのピカイチ運動の一環として、その世界で一番いい挨拶の仕方を我々はやろうということで、なんかデパート行ったりいろんなことを聞いてきて、何度か知りませんけど、何度でそのどのぐらいの音量で挨拶すると一番いいとかっていうのを始めまして、で朝雨の日 もうあの埼玉の方っていうのは結構寒いところでですね、マイナス、冬ですとマイナス5度から7度ぐらいになっちゃうんですよね。でそこで早くから来て挨拶、おはようおはようと7時からやってて、でそうすると今までそれに対して何の反応もしなかったやつが、1ヶ月もやってるとみんな不思議と挨拶するようになるんですね、それに対して。でそうすると何が起きるかというと、そこで挨拶をしてやると、そこで並びながら挨拶して遊ぶやつが、そこの場で対話が始まるんですね。昨日の仕事どうだったとかですね。でその挨拶をするっていうことを進めたその人間のおかげで、今またこれも設計不良が3割減ってるんですね。それと工場での不良が減ったんですね。でこれはどういう不良で、今は去年は PPM でやりますと 1PPM なんですね、去年の全体が。今年はまだ 0PPM なんですが、まあ多分そのうちあの不良は出ると思いますけど、まだ5月段階では 1PPM、0PPM でやってるんです、全工場がですね。 で、そのなぜそれが起きるかというと、私ども皆さんのところでも同じだと思うんですが、今製造業って人が集まらないんですね。製造業っていうと、お母さん方がああいうとこは厳しい会社で、朝8時早くから夜の5時までピッチリやって大変だから行かない方がいいよって言っちゃうんですね。だからみんな来たがらないんですね。で、行くのはコンビニとか、あるいはそのアパレルとかそういうところの店員さんだったら行くけど、工場には行かない。だから来て3日もするとやめちゃう人が多いわけですよね。で、じゃあ結局どうにするかっていうと、しょうがないんで、私どももほとんど派遣社員なんですね。派遣社員っていうと日系ブラジルの人とかってそういうことになりますので、ほとんど日本語は通じない。あとロシアから人連れてきたりしてますので、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、それと中国語ですね。で、その最低4カ国語は工場では通用しないといけないということで、全体の7割が今派遣社員なんですね。で、じゃあ社員は取らないのかというと、毎回社員は募集してるんですけど、製造業って言うと来ないんですね、今の会社では。ですからせいぜい来ても5人とか6人ぐらいで、毎年欲しいのは何百人ってわけですから。で、もう一つ、でその人たちがやはり帰属意識がないわけですから、残業がなきゃすぐ辞めちゃおうって発想ですよね。でまして、ぶつかっても挨拶されないってことは、彼にとっては自分たちを受け入れてないと思ってるわけですね。だけど、みんな朝早く来て、おはようおはよう、帰りはお疲れさんお疲れさんってやってるだけで、3ヶ月ぐらいするとその人たちの顔つきが変わるんですよね。で、定着率が増えて、で不良が減るんですね。で、やはり挨拶っていうのはどういうことかというと、非常に基本挨拶するというのは、私も海外が長いもんですからだけど、挨拶するというのは、我々が海外に行ってて向こうが挨拶してくれるということは、お前を日本人だけど私の仲間として認めるよというと同じことなんですね。挨拶をしても返されないということは、俺はお前を認めてないよって弾き出されて一緒なんですね。俺の仲間に入れないよ。ですから挨拶というのは非常に大切なんですね。で、その挨拶を、ですから挨拶とそれだけで、大体済んでしまった。じゃあそれだけで本当にできたんですかっていうと、これ嘘偽りなくそれだけなんですね。要するに自分で考える癖をつけさせただけで、そのためにやっぱり2年ちょっとかかりましたけど、でそれをやって自主的にみんなが開発を始め、自分たちがこうやる方向で、で対話ができるようになってきたということで、でもう一つはその何かというと、そのパソコンというよりも椅子をなくしたという理由は何かというと、これ会議の椅子をなくしたんですね。で、それはどうして会議の椅子をなくしたかというと、私が言っているのは、コミュニケーションは会議でしっかりやんないとダメなんですね。で、会議っていうのは無駄だっていう人が多いですが、会議っていうのは無駄じゃないですね。会議っていうと、よく皆さんが会議っていうのは意思決定の場って思うかもしれませんが、会議っていうのは全世界どこでもそうなんです。私もドイツの工場やって、アメリカでもやってます、タイでもやってきて、ゼロのところで工場の立ち上げやってきていますが、基本的には会議ってコミュニケーションなんですね。要するに講演会しての、こういうことですよこういうことですよっていうのを全部分からせるための会議なんですね。企業でも大手出しますと、例えばキャノン、私予想会社してませんが、キャノンの中ですと、社長を抜きにして経営会議の会議の中で、社長に全然知らせないでこのテーマを説明して、社長ご決裁をつって、ではいそれなんてことは絶対ないわけですね。社長には事前に説明がちゃんとなされてきて、全役員と全部にこういう考え方で動くよとの説明を納得させるまでやるわけですよね。ただその説明をして納得してもらう全員がそれを理解することのために会議やってるのが多いんですね。で、今の問題点というのはコミュニケーション不足です。全部メールの世界で育ってきて、人と話することが嫌う。で、それはじゃあどういうことで起きる、逆にどういう問題が起きるかっていうと、メールで育った人たちっていうのは、相手が何を考えてるか、相手がどういう動きをしようか、相手を読むっていう訓練ができてないんですね。ということは、相手を傷つけることは平気で言う。要するにダメだとすぐしらけちゃって、私はやりたがりませんよっていう、相手を全然考えないんですね。で、要するに相手を読むっていうのは訓練ができてないんですね。その相手を読む訓練っていうのは何かと言えば、会議が一番いいわけですね。 で会議の中で年齢差関係なく高頻度であることで、あこういう言い方をすると怒るんだっていうのが、これ幼稚園みたいなことですけど、今はそれが分からない人多いですね。でそれをやりながら分からせるっていうのが、ですから会議をやると、じゃあ会議室をたくさん椅子をつけてたくさんの会議室をやるか、あるいはそうなると小さなスカッシャーで予約制になると、さあ会議やろうという時に会議室がないっていうんで、またじゃああと3日後にやりましょうって忘れちゃうわけですね。だから全ブースのそこにある椅子でしたら、そこに足をつけてその椅子のところで会議をやれば、机ですね、例えばこれをこの高さに上げてここで会議やっちゃう、でそういうのを何個か置けばそこで会議ができちゃうわけですね。ですから会議の回数を増やしてくださいってことなんですね。会議を増やしてくださいっていうことは、コミュニケーションをたくさんしてくださいっていうことで、それによって減るんですね、ものとしては。でもう一つ、パソコンっていうのは何かというと、これはパソコンっていうのでやってると、パソコンは皆さんがご存知のように、パソコンは与えただけで大体3割の人は、平均すると3割は遊んでるんですよね。これは私がネクストコンピューターというのをジョブズさんとアメリカでやった時に、アメリカで調査した時も同じなんですね。3割の人は遊ぶんです、もうパソコン使って。これ大手なんかでとこでは結構ひどい遊び方をしている人が多いんですね、パソコンのものですね。でそれはどういうのかというと、自分でダウンロードしたゲームとかを会社に行くの、自分のパソコンにそれを全部ちょっと載せてですね、で暇な時にずっと遊んでるんですね、ゲームで。でこれは皆さんうちの社員にはいないっていうかもしれませんが、私はもう私もこれは何で私がそれとかと、私もキャノン電子行った時に管理職でどれが言うのかが分かんないわけですよね。親会社から行ったから全部知ってるかってことは全然ないですよ、見たこともないわけですから。で行くとすぐに気分よく寄ってくる人っていうのは非常に危険なんですよね、調子いい人っていうのはですね。でそれをどういうふうに見るかって言ったらば、要するにパソコン上でどういう仕事をして指示をしているかを見るのが一番いいわけですね。そうするとパソコンには履歴が残ってます、ログっていうんですが、これを全部吸い上げてチェックすれば分かるわけですよね。でそれで作ってやってみたらば、これが非常に効果があって、でもうキャノン電子も4割の人が遊んでたんですよね。で中には女性の前で運転してですから、朝からポルノ見てたりですね。でよくこんなの見てるなと思う、でものを見てる、でこういう人が多いんですね。でパソコンを与えたがためにやってるんですね。であとはいろんなゲームを買うみたいな、オークションやったりですね、そういう人が多いわけですね。でそれをどうやってなくすか、でそれを見た結果、大体管理部門っていうのは半分しかいらないなっていうのがよく分かりまして、でそれで分析して半分の管理部門は、で解雇は私はしませんので、その人たちがそこに向いてないという前提で何箇所かこうローテーションかけながらやっていくと結構当てはまるんです。で一番能力発揮できない理由は何かというと、上司と合わないっていうのが一番なんですね。上司と合わない人間を早く他の合うところに回してあげる、あるいは上司を上司がダメなら外してしまうという考え方をやればいいですか。でそのパソコンをなくせばっていうのは、パソコンで遊んでる人をなくせば3割生産性上がりますよって、逆に3割だけどころじゃないんですよね。で50歳ぐらいの人たちでは、そういうことは人の部長さんとかで言うと、パソコンっていうのはもう後から覚えてますから手が遅いんですよね、めった普通の人じゃ。そうすると遅いやつをパソコンを朝からちょこちょこやってる、でそういうのでやってるから、わずか100文字ぐらいがかかるのに半日かかっちゃってるわけですね。だからそういうのを自分としては最高の効率を上げても、これをパートの子にやってもらえば15分ぐらいでできちゃうんですね。ですからそういう無駄なとこを整理してやっていくことによって、本来の管理職をやる仕事っていうのはもっと他にあるでしょう。だからパソコンを生地抱えちゃってるからために、管理職がやらなくていいような仕事、要するに給料の低い仕事をやってるっていう例が多いんですね。でそういうものをなくしましょう。ですから私どもは管理職と課長以上っていうのは、朝9時にならないとパソコンは入れちゃいけないことなんですね、電源は。で6時には必ず切ってくださいって。で平社員っていう人は、8時始まりですから8時から入れていいですよって。で必ず7時には切ってくださいって。 これは何かというと、管理職があのそのわずか 100字ぐらいのやつのために半日もかかられていると、朝の1時から来てすぐにパソコンに変わっちゃうと、あの若い連中がそこ行って話をして報告しよう、あるいは食べようと思っても入れないんですね。ですから管理職はもう朝は9時からパソコンをやらないで、9時までやらないで若い人たちとコミュニケーションを取ってください、で帰りは報告をちゃんと聞いてやってくださいっていうのが基本であって、そうすると不思議と効率が上がるんですよね。要するに今までダラダラやったやつが9時6時しかできませんから、管理職も一生懸命やって、でそれ以外は対話しなきゃいけないってことなんですね。でですからパソコンっていうのをちゃんとその無駄なく使えば生産性は上がります。で今のまま無駄な使い方してはダメです。で会議も椅子で座ってやるとダメなんですね。というのは先ほど言ったように私らも寝てますから、で立って会議をやって丸テーブルみたいに立ってやると、立ってやって寝れる人というのはなかなかいないんですね。立って寝るということは必ず倒れるんですよね。ですから必ず起きてるんですね。そうするとどういうことが起きるかというと、私どもやった経営会議っていうので大体30人ぐらいでやりますけど、各事業のやつ全部開発から始めますね。そうすると座ってやった時は2日かかったんですね。で今立ってやるようになってからは午前中で終わりますね。でそうすると皆さんが嘘みたいに言いますが、私ら技術なんだかんだって技術屋さんなんですね。技術の特徴っていうのは必ずデータを取ることなんですね。ですからその立ってやったやつの発言回数ってのは全部データを取ってあるんですね。でそうすると逆に増えてるんですね、2日間よりも。それは先の論理なんですね。要するに30人いても3人しか起きてないんですね。立ってると30人起きてるんですよ、経営会議でもどこでもね。ですから発言は増えるはずなんですよね。そうするとその今 の30人で SM3 人しか起きないと7倍のスピードになるわけですから、4分の1になっちゃうんですね。で内容もいいし早く終わって、で立ち会議の癖をつけるとどういうことかというと、現場で立ちながら会議ができる習慣ができちゃうから、いちいち決断が早くなっちゃうんですね。スパッと決断ができちゃう。でちょっとすいません長時間になっちゃって、もう私4時半なんですが、で要はその結論は、言いますと、全社員が考える癖を身につけさせる、自分で考える癖を身につけさせるにはどうしたらいいか。でそれが私が選んだやつはピカイチ運動っていうので、その自分その遊びながら自分の考える癖をつけさせたっていうことですね。でそれからもう一つはその現状認識ですね。現状がどういうのかと、現状を正しくつかむ訓練ですね。でそれから自ら変える、考えて自ら考えて行動する人に変えたということですね。でそれで、最後に何かって言いますと、これは、通信って心を通じ合わないとダメだってことですね。要するに今は心を通じ合ってないんですね、管理職もそれから上下関係も横も。だから精神的なあれがかなり出ちゃうんですね。要するに上も下も通信で、通信ってコミュニケーションっていうのを日本語で、こう当て字で書いて、心を通じ合わないとダメなんですね。でだからいかに心を通じ合うような場を作ってあげるかって、これをやることによって、で今私どもはこれだけで言いますと、去年が1000億の売り上げで、ちょうど私どもの利益が147億ですね、去年がですね。要するに、もともと10億なんか7億資源しかなかったところ の、 8年前にものが売上はほとんど変わらなくて利益が147出てるんですね。で要は無駄を省いてるだけなんです。でそこで無駄が省いて、みんながその自分で考える癖がついてきてから研究開発、今かなりの投資を始めてるんですね。要するに自分で考える癖がついてやっていかないと研究開発だって無理なんですね。要するに研究開発は特に命令待ちの研究開発じゃやらない方がいいわけですね。で今そういう癖がついてかなりの開発投資を始めて、で今年の、これは決算発表前ですけど、今年はもう、正直言うとこの4月5月の決算をすると 20% 近いんですね、利益率が。でこれは困るんで、今どうやって社員に還元するかというのを今考えているということですね。で社員に還元する、実際は去年 14.7 ですが、実際は 17.6 出てるんですね、去年は。で我々は社員との約束で、その直線の目標よりもオーバーした分は社員に上げるということなんですね。ですから去年は商用が3ヶ月3ヶ月で6ヶ月出したほか、 その余った分ですから 2.4 ヶ月分を全部上げてるんですね。ですから去年 8.4 ヶ月上げてるんですね。で最後の時に何するかというと現金で上げるんですね。要するに年度末配当ですね、オーバーサマーで。で働いてない人は30万一番働いてる人は300万ってその10倍の差をつけて上げると一生懸命働くようになるというので、とにかく働けば上げます。あもう商用はいじりま、あの商用ってのは生活費の一部になってますから、うちはいじりません。マイナス0プラス25でマイナス査定はしない。その代わりその最後の配当の時はあのかなりの10倍の差をつけて、でそうすると来年ももらいたいから自分は頑張りますって言い出すんですね。要するに働いたら必ず還元されるんだって、いくら働いたって 15% 目標達成したって何もないじゃないかっていうとみんな働かないんですね。ですからそのやっぱりその働いたらそれなりのものが返ってくるっていう仕組みをあの考えてあのやればあの皆さんが働くようになるしということで、じゃあ大したことやってないじゃないかって、今日は皆さんにその細かい手段でこうすればこうじゃんって言うと、このノウハウみたいなのっていうことでその期待されてるかもしれませんが、要するにとにかく自分で考える癖つけさせない限りはあの絶対に会社は良くならないということですね。でピラミッド形式でやるんだったら中国行っちゃった方が早いんですね。要するに日本人同士でやるんだったらば、やはりその自分で考えて 100%、120% 能力を発揮させるような形にして、でそれがかける1000人、かける2000人にならないと、あの中国に勝てないんですね。で今は私どもは何で儲かってるかと言いますと、中国とあの生産性というかの計算しますと、中国で私どもやったやつは大体1分間で10円ぐらいの計算なんですね。うちが今 10.5 円なんですよね。で品質からいくと圧倒的にうちの方がいいわけですから、もう十分中国で生産している人たちを日本から持っていっても十分太刀打ちできちゃうんですね。ですから十分利益が出るっていうことで、あの自分で考える癖をつければ不良も減るし生産性も上がるし、でその伸びる能力を止めないようにするにはどうしたらいいかっていう発想ですね。でそういうことで、ちょっとすいません、私35分まで5分オーバーしました。今長時間どうもありがとうございました。